はい、じゃあこんばんは、ともぴこです。まあこんばんはと言ったんですけど、今自分が音声を取っているのは朝の4時半です。ちょっと眠いですねでですね、前回は本当の女性性っていうものを音声を取って解説させていただきました。で、本当の女性性って何なんですかっていうのが、ちょっと復習しておくと、困難や苦難や現実を受け入れて、それと向き合いながら主体的に乗り越える人。そうですね。現実をきちんと受容して、それと向き合いながら行動できる人が本当の女性性を持っているということですね。で、もう一つが、自分の人生の目的、使命を持ちつつ、それでいて達成するまでのプロセスとか方法っていうのはとても女性的だよということです。私はこういうふうに生きたい、こういう世の中にしたい、こういうふうに人を救いたい、役に立ちたいっていう使命とか目的はあるんだけれども、そのあり方が今までの男性性強めのやり方ではなくて、もっと柔軟かつテーマによった動き方、人と協力したり、コミュニティを作ったりっていうやり方で達成していくっていうことですね。これが本当の女性性ですよというお話をしました。でですね、これで2018年以降の日本はどうなっていくのか、時代はどうなっていくのかっていう4つのテーマのうちのようやく1つが終わりました。でもう今日で2、3、4、あらゆることがシフトしていきますよ。具体から抽象、有形から無形、ストックからフロー、新時代から旧時代、そしてカリスマっていうものは絶滅していきますよっていう、この4つを全部ギュギュッとね詰め込んで話したいと思います。巻きで話します。はい。でですね、まずあらゆることがシフトしていきますよってことなんですけど、これはとても単純な話で、これはもうみんな気づいてると思うんですよ。2018年、それ以前からなんですけど、今私たちは大きな変化の過渡期の中にいます。過渡期っていうのは、まあなんていうんですかね、変化のプロセスの途中みたいなイメージなんですけど、まあ2018年からより大きなシフトの過渡期に入ります。で、まあちゃんとね、情報入れたり働いたりしてる人はこれ変化してるよな最近って体感できると思うんですけど、まあまだね、田舎の自分のど田舎の人たちとかはまだ体感できてない人も多いので、誰の目から見ても変化に気づけたり体感できたりするっていうのは2020年ぐらいからになると思います。本当はもうね、水面下では大きな変化起きてるんですけど、まあ、誰の目から見ても変化の波っていうのが襲ってきてるなっていうのは2020年ぐらいからになるかなと思いますね。逆に言えば、この時期までにある程度変化に対応しておかないと浦島太郎になる可能性があるので、あれこれ何が起こっちゃってるんだって言って、テクノロジーとかいろんなものに取り残されるっていう可能性があるので、ぜひね、2020年までにある程度この変化っていうものを見定めて対応していく、柔軟に乗っていくっていう必要があります。で、具体的に何が変化していくでしょうって言ったら、もうありとあらゆるものが変化していくんですよ。例えば価値観とかね、価値観はまあ変化するでしょう。いろいろ、お金って本当に大事なの、家族って本当に大事なの、働き方ってどうすべきなのとか、いろんな価値観が変わっていきます。あと仕事、働き方っていうのも変わりますよね。まあこれから AI とかが普及したりね、いろんなことが起こることによって仕事の2030年には5割6割が消えるとか言われるぐらいですから、仕事っていうのも変化していきます。あとお金っていうのも変化してますよね今。まあ仮想通貨ができてとか、電子マネーができてとか、ブロックチェーンがとか、いろんなことがあるんで、ここもすごい変化していきます。で、テクノロジーっていうのも、もうどうしようもない、これは止めようがないぐらいのスピードで変化していきます。あと医療もね、人工知能が入って、ワトソンっていう優秀な AI が、今はね、内科医より早く病気を見つけるとか、正確に見つけるとか、そういうこともあり得る時代になってきてます。あと、家族観っていうのもすごい変わりますね。 今まで、まあ、戦後に作られた家族ってこういうもんだよねっていう価値観っていうものがもう一気に壊れてくる。だからもうサザエさんとかちびまる子ちゃんの世界がなんだこれっていう時代が来るかもしれないですね。で、あとコミュニティっていうものもすごい変化していきます。あと家とかね、家って持ってる意味あるのとか、そういう時代当たり前ですけどやってきます。あと国も当然ね、いろんなものが変化していくってことは国も変化していかざるを得ないので、国のいろんな仕組みとか法律とか税金制度とか保険制度とか医療制度とかいろんなものが変わっていくと思うので、ここもすごい変化しますよね。なんで何が具体的にシフトしていくんですかって言ったら、もう全部シフトします。で、価値観、世界観、仕事、お金、テクノロジー、医療、家族観、コミュニティ、家とかね、国、いろんなものがもう変化していくので、もう変化するのが当たり前なんだっていう時代ですね。なので変化に抗うとか、変化に、そうですね、変化に抗って昔の生き方をするんだとか、そういう無駄な努力っていうのはやめた方がいい時代になってきます。もう変化の波に乗って、まあ、できれば先取りをして上手にその変化の波にを乗りかの、その変化の波を乗りこなしていくぐらいの勢いがいいと思います。まあ本当に変化しますよね。なんか今まででも時代が大きく変化したことってあると思うんですけど、例えば人間が人間になった理由は認知革命っていう、認知っていう部分で革命が起きて人間が生まれたわけですね。で、その後農業革命とか産業革命とかね、 IT 革命とかいろんなことがありましたけど、まあ現代も革命に近いレベルの変化が起こるということで、これは何で起こるのかっていうと、やっぱりテクノロジーが引き起こすものだと個人的には思ってます。はい。で、3つ目の、じゃあこのシフト、あらゆることがシフトしていくとは言っても、大体この4つぐらいのキーワードでまとめられると思うんですよ。まあ今まで具体的なものだったのがより抽象的になっていく、有形だったものが無形になっていく、ストックしておいた方が良かったものがフローした方が良くなっていく、で、新時代、旧時代、まあ新世代の方がいいんですけどね、新世代、旧世代、新世代ですか、古かったものが新しくなっていく、この4つのシフトがガツンと起きるということですね、この2018年以降。違い方すれば、具体的なものよりも有形なものを大切にしましょう。具体的なものよりも抽象的なものを大事にしましょう。有形なものよりも無形なものを大事にしましょう。ストックしておくよりもどんどんフローしましょうという感じで、どんどん変化に対応して生きていった方が生きやすいってことですね。具体的なものとか有形的なものとかを大切にする生き方、もしくはいろんなものをストックしようとする発想っていうのはもう時代遅れになってくるので、やめた方がいいですね、これは。まあ、例えばなんですけど、お金っていうものってすごい今まで具体的だったわけじゃないですか。まあ、みんなもお財布にお金入ってると思うんですけど、これってとても具体的なもので、でもね、今どんどんこれって抽象化、無形化してってますよね。まあ電子マネーとかね、スイカとかもそうですし、ナナコとかもそうですし、楽天ポイントとかもそうなんですけど、電子マネーとか仮想通貨、ビットコインとかリップルコインっていう風にどんどん仮想通貨っていうものも出てきてるんで、例えばお金もどんどん具体的なものから抽象的なものに、有形だったものが無形にっていう風に変化してますよね。より分かりやすいと思います。例えば貯金とかもそうで、昔だったらストックしておくことがすごい大事だったわけです、そのお金を、どれだけ貯金がいっぱいあるのかが大切な時代ってあったし、貯金をしておくことで勝手にお金が増える時代っていうのがあったんですよ。その利率かな、貯金しておくことで年何パーセント利率がつくと、そうすると、まあ、貯金 銀行口座に貯金しておくだけでお金が増えるっていう時代もあったんですけど、今なんて増えないし、貯金しておいてもただそれね、腐ったお金のようなものなので、貯金しておくことのメリットって今あんまりないんですね。なんで例えばお金にしたってストックからフローにしていった方がいいんですよ。どれだけいっぱい貯金するかじゃなくて、どれだけ賢くお金を流していくか、フローしていくか、使っていくか、投資していくかっていう風にどんどんシフトしてます。なんでお金一つで見ても、どんどん具体的なものから抽象的なものへ、有形だったものが無形に、ストックしておいた方が良かったものがフロー、流した方が良くなってきてるわけですね。まあ、例えば他にも仕事とかで見てみると、今までの働く目的って例えばお金とか収入とかだったわけですね。その男性性ゴリゴリの時代っていうのは。でも今の若者見れば分かるんですけど、働く意味とか意義にお金とか収入っていうものはあんまり置いてないですよね。まあ、置いてる人もいるとは思うんですけど、それよりも今の時代ってやりがいとか幸福、そっちをみんな大事にしてる気がするんですよ。しそっちにシフトしてきてる気がしますね。これもどういうことかっていうと、働く目的がお金収入っていう具体的なものから、やりがい幸福っていうより抽象的なものにシフトしてるわけですね。でお金とかね、地位とかっていう有形なものから、やりがいとか幸福っていう無形なものに変化してます。そういうふうに仕事の働く目的、働く意義とかもどんどんシフトしてるわけですね。まああと仕事に関連して言うんだったら、昔だったらね、終身雇用制度があったわけじゃないですか。一つの会社に長く勤めて、一つのことに詳しくなって専門家になっていくっていう生き方ってよくあったと思うんですけど、そういうね、会社もに人材のストックっていうのを頑張ってたんですね。どれだけ人間を会社に長くストックしておくかみたいな。けど今ってガンガン皆さん転職するじゃないですか。しガンガンジャンルも移動するので、そういう面から見ても人間の移動っていうものが起こっているので、仕事っていう分野でもストック型からフローへとどんどん変化しているっていうわけですね。まあ、他にもね、人間関係とかもそうなんですけど、昔だったら血縁遅延とかね、職場とか、そういうなんていうんですかね、昔からストックしてあるものを大事にしましょうみたいな価値観が強かったわけですね。血縁遅延とかね、職場の人たち、こういうのを優先しましょうみたいな価値観があったんですけど、今ってその血縁とか遅延、地元の人なんかよりも、いわゆる仲間っていう方を大事にする人が増えてるわけですね。もしくは趣味の友達とかね、コミュニティとか、どんどんこれも変化していってます。シフトしていってます。でこれも人間関係もストック型、どんどん昔から大事にしているものをストックしていくというよりも、変化していく方がいいよね、フローしていく方がいいよねっていう価値観に変化してますよね。まあ、単純に生き方一つ見ても、どれだけゲットできるのか、金、車、家、地位、名誉、肩書き、資格、貯金、学歴、土地みたいに、昔ってどれだけゲットできるのかっていう価値観に来てたんですけど、今って本当にどれだけゲットできるのか一緒だとしても、より抽象的なものをみんなゲットしたくなってるんですね。友情とか絆とか充実感、生きがい、やりがい、幸福度とか、所属するコミュニティとか、より抽象的なものを皆さん求めて今生きてるので、そっちの方向にこれからどんどんシフトしていくってことですね。こんな風にいろんなものが具体から抽象へ、有形から無形へ、ストックからフローへと変化していきますよということです。なので私たちもそれに合わせて生きていかないといけないですよっていうことですよ。まあそれに合わせて生きていくってどういうことになるかというと、まあ例えばどれだけ抽象的でね、無形のもの、目に見えないものを大切にできるのか、意識することができるのかとかね、どれだけいろんなものをストックしないで循環させることができるのか ってことですね。自分で全てせき止めないで、どれだけ世のため人のためって言ってそれを回すことができるのかっていうことです。これが2018年以降のテーマになってきます。こういう人はとっても生きやすくなります。このね、具体的なものよりも抽象的なものを大事にする人、有形なものよりも無形のものを大事にする人、ストックするよりもどんどんフローしていく人っていうのはどんどんどんどん生きやすく活躍する時代になります。で、逆にね、何でもかんでもストックしておこうとか有形なものとか具体的なものを求めすぎてる人っていうのは一気にきつくなるので、あまり賢い生き方とは言えませんし、おすすめもしません。で、こういうふうにいろんなものがシフトしていくっていうことは、成功の定義とか人生観っていうものも変わっていくので、今までのね、価値観常識っていうものはここ2018年以降でガラガラっと変わるかなとは思いますね。で、あと旧世代から新世代へっていう話ですね、をちょっとしてなかったんですけど、これどういうことかっていうと、旧世代っていうのはまあ今の60歳ぐらいの方々のことを残念ながらね、指して言いたいんですけど、そういう人たちがお役御免な時代になりそうです。そういう人たちよりも今の20代30代もしくは10代っていう若い人たちが活躍する時代、世代交代っていうものが起こると思いますよ。単純にあとこのシフトっていう面で言うと、この間映画のね、スターウォーズエピソード8見てきたんですけど、あの映画もエピソード8のテーマって世代交代だったんですよね。今まで活躍していた人たちが若い世代にバトンをつなぐっていう形になってきてるので、その60代以降とか高齢の方が、旧世代の方がこれから活躍する一つのヒントとしては、若い世代に昔の人たちが持っている知識、知恵、情報、経験、人脈っていうものをどれだけちゃんとストックしないでフローできるか、パスできるかってことになってくると思います。それをせずに、いやいやいやいやって全部自分の内側に溜め込もうとする旧世代の方々、これはもう老害として相手にされなくなってくるので、その旧世代の方はその若者に寄ってきた方がいいというか、降りてきた方がいいと思います。今後の時代は、そしてそっちの方がとても生きやすいし、活躍できるようになるので、旧世代の方々、60歳ぐらいの方々っていうのは、もう自分で頑張ろうというよりも若者を応援しようっていう生き方が2018年以降は一つの指針になるかなと思います。でですね、あとはカリスマの絶滅っていう話ですね。で、個人戦から団体戦へっていう最後の話なんですけど、これからは圧倒的なこのカリスマ、このカリスマね、要するに単品一人のカリスマ、もしくは作られたカリスマっていうのが成立しなくなってきます。で、その象徴って誰かっていうと、安室ちゃんなんですね。安室奈美恵ですね。まあもう安室奈美恵が辞めるタイミングってめちゃめちゃもうベスト中のベストだったと思うんですよ。今辞めたからあんなにもてはやされるし、今引退を宣言してからあんなにCD も売れる、視聴率も上がると思うんですよ。これが2020年とか2021年とかだったらこんなに盛り上がらないと思うんですよ。っていうのも2020年ぐらいになっちゃうと、圧倒的なこのカリスマとか作られたカリスマっていうものの価値がすごい下がっているので、引退って言っても、へえそうなんだっていうふうになってくると思います。でですね、まあ SMAP とかもその一つの例なわけですね。作られたカリスマ、ジャニーズっていうのも昔みたいに作り込まなくなってきてますよね。なんていうんですかね、もっと身近な存在というか降りてきてるので、その作り込まれたカリスマっていうものが今後通用しなくなってきます。じゃあどういうふうにシフトしていくのかなっていうと、2つの方向性があって、作られていないカリスマっていうのが今後増えます。 違う言い方するとプロっぽい素人もしくは素人っぽいプロっていうのが増えますね。でもう一つが作られていない団体コミュニティっていうのが活躍する時代になるかなと思います。これポイントは作られていないってことですよ。今までって、まあ、芸能人とかミュージシャンとか、まあ、ビジネスやってる人でさえもそうなんですけど、作り込むブランディングするっていうことに重きを置きすぎていたんですけど、作り込むと嘘が生じる可能性があるので、その嘘とか盛り具合とか見せているものっていうのが一気に引き剥がされる時代、メッキを剥がされる時代になってるんで、作り込むメリットっていうのはもうほぼほぼなくなってるわけですね。で、安室ちゃんってすごい作り込んでるじゃないですか。まあ本人は作り込んでるという意識があるかどうかわからないですけど、あんまりこういう人だよねとかっていう人格とかが見えてこないので、そういう人は今後厳しくなっていくってことですね。で、作られていないカリスマ、まあプロっぽい素人、素人っぽいプロとかなんですけど、これの代表って YouTuber とかなんで、まあ今すごい活躍してますよね。で、さっき言ったようにジャニーズとかでも関ジャニとかキスマイってどんどんどんどん作られていないカリスマの方向性に降りてきてるので、まあ嵐もそんな作り込んでないですよねっていう感じで、どんどんどんどん作られてない方向にシフトしていきます。で、あと作られていない団体とかコミュニティって言ってるんですけど、これもなんていうんですかね、それこそ昔のスマップとか、なんだろう、相当昔のアイドルとかみたいに作り込むのではなくて、例えば今だったら AKB とかももクロって作られてないカリスマ、作られていないコミュニティ集団なわけですね。作り込んでないですよね。もうなんていうんですかね、全部見せてますっていう、そういう感じなので、そういう方が今後はうまくいくっていうことです。だから、いかに作り込んでない自分、ありのままの自分で生きるかっていうのが大事になってくるので、で、いかに作り込んでない自分、ありのままの自分が大切、が生きることが大切だっていうことは、いかにありのままの自分の魅力を上げていくかっていうのが重要になります。だってね、作り込んでない自分、ありのままの自分でいいんだってなって、その作り込んでない時の自分がめちゃくちゃだったら誰もついてきませんよね。なので、ありのままで生きていても、作り込んでない自分でもきちんと魅力ある人間になる必要があるんですよ。だから2018年以降っていうのは、人格とか人間性っていうものがめちゃめちゃ大事になってきます。要するに自分磨きってことですね。自然体なんだけどきちんと魅力のある人、作り込んでないんだけどちゃんと軸のある人みたいな人が今後活躍していくことになります。だから人格人間性の時代なんだ。作り込まれた子のカリスマっていうのを絶滅して、自然体の人格人間性魅力にあふれた人が今後活躍していくんだっていうことになりますね。もしくはそういうコミュニティっていうコミュニティが活躍していくということになります。はい、うん。で、以下の4つが、まあ以下の4つとか以上の4つが2018年以降強まってくるってことですね。で、この流れに乗るためにも、この4つは皆さん意識して生きてみてください。はい、まあ、この4つアンテナ立てておけば、ああ本当にそうなってるなっていうことが体感できるシーンっていうのはすごい増えてくると思うので、この、本当の女性性の時代、あらゆることがシフトしていきますよ。じゃあどういうふうにシフトしていくんですかっていうと、具体から抽象、有形から無形、ストックからフロー、新世代から、旧世代から新世代、そして、このカリスマ、作られたカリスマが絶滅するっていうこの4つを、ぜひともね、意識して、2018年以降、しばらくは生きてほしいと思います。はい、こんなもんで大丈夫ですかね。 で、まあ本当はね、2025年以降みたいなものを話したいんですけど、それを話すともう終わらなくなるので、とりあえず2025年ぐらいまではこの4つのテーマで進んでいきますよということで、間違いないかと思います。一つの指針にしてみてください。これね、本当は毎回セミナーで1時間半とか2時間ぐらいかけて喋ってる内容なんで、ちょっとね、はしょってるとこもあるので、細かい話聞きたい人はぜひぜひ聞きに来てくださいということで、今回はこの辺で終わらせていただきます。では、ありがとうございました。